今ブドウ、
はい、
ちょっと俺が作ったやつと、
はい、
徳農家が作ったやつもって食べ比べたらやっぱ徳農家はうまいですね。
うん、味がやっぱ濃いかなこれ、うん、どうなんすか。
濃い、まあ、品種は違うけど、
うんうんう
ん、ね、
うん、鶴ちゃんのも美味しいけどね、
うんうん、
美味しかろう。いや俺結構好きっちゃけどねこれ、
うん、美味しい美味しい。
特徴がある、うん、ありますねすごく、うんうん、ジューシーで、
ジューシー、
ジ
ューシーやけど廃れたんですよ
かわいそうにね、
廃れた品種、
品種のねこう特性でそういうことが起きるからね、
うん
うん、
流通にね、うん、向かなかったんよね。
そう流通に向かんやった。
そもそもなんですけど、
はいはいはい、
ぶどうの、
はい、
というか果物の糖度って、
あ
最近すごい疑問に思ってて、
はい、
こうスーパーに行くと必ず、うん、と言ってもいいほどこうこの商品何度ですって書いてあるんですけど、
うん、
あれどうなんですかね
糖度問題ね。
そうありますね、
糖度問題はありますね、うん、それに対して どう思ってるんですか。
いやなんかこうブドウは、はい、こう想像してブドウっても甘い
はいはい
じゃないですか、うん、でブドウで例えば糖度何度
18から20度
とか、うん、18度って書かれてると、うん、あなんか甘いんだな、
うん、
ちょっと買ってみようっていう心理が働くんですけど、うん、スイカで11度って書いてあると
分からんすよね
あそのブドウとスイカ並べたら、うん、じゃあもう絶対的にスイカの方が甘くないって思うんですけど、うん、でもスイカの11度がまずいかまずくないかっていうと美味しいので、なんかその果物何でも糖度乗せちゃおうキャンペーンがなんか本当にそれって消費者求めてるのかなって。
いや糖度問題はですねあるんですよ。で農家ってまあ農家の差がとして果実農家の差がとしては糖度ってすごいやっぱ魅力的やし目標にしやすいんですよね。で最近あの果物を割らなくても外から糖度が測れるようになって、うんうんうんうん、そういった安価な機械が出始めて、
ね、
各農家が、ね、切らずに糖度を測れるようになったってことでのしたがるんじゃないですかね
ああ、うん、なるほど。
あとその販売店においてはその今までよくそのクレームがあったわけですよね、
はいはい、
美味しくなく甘くなかった、
うん
うん、けんクレームを未然に防ぐためのアリバイ作りというか、
うん、保険みたいな、
ちゃんと書いてある糖度はあって、うんうん、アリバイ作りの面が結構大きいんやないかなって気はします。
そうね、
うん、大体でも甘ければいいってものもないんですけどね
ここみかんで、はい、例えば A 産地はじゃあ12度、
うん、
B 産地のは、
はいはい、
10度、
うん、
で価格が12度の方はじゃあ5個で400円、仮にですよ、仮に5個で400円、うん、で10度の方は、うん、10個で400円、
うん、
だとしたらどっちがいいんですかね。
みかんなら10個でしょ
で結構思うじゃないですか、うん、でもなんかこうあまりに糖度競争が強すぎて、うん、なんかこう糖度高いものを買うのがこう当たり前みたいになっちゃうと、うん、なんか結局なんかそこのだけの戦いになっちゃうのかなって思うんですけど、
うん、
作り手としてはなんかじゃあもう10度いかなかった、じゃあ11度いかなかったら、
うん、
なんか売れないよみたいに言われちゃったら、
はい、
作り手としてはその年のこう雨とかやっぱ風とかの影響で、うん、出る率違うじゃないですか、
はい、
それでもなんかそういうふうに線引きされちゃうことに対しては、うん、どうなんですか。
そうですね、ただその農家としても、これ美味しくないのを出してしまうっていうのはすごく怖いんですよね、うん、怖かったんですよ今まで。もその大きい果樹農家にしても、大きい果樹農家だったら例えばその農家の人じゃなくてパートさんが収穫するっていう場合も結構あって、うん、それぞれパートさんの見た目の判断だけで収穫してもらって 出して美味しくないことも結構あった。
ほうほうほうほう。
うん、
うんうん、
けど糖度さえ測っとけば一応安心できる、言い訳を用意しときたいっていう弱気な発想ではあるんですけど。
ああ、
うん、あら、質問自体は何でしたっけ。
あと個人的なこう興味で、その仮にこの今目の前にあるブドウが糖度20度だと したら、はい、そっか、そんな食べられなくなるのかなと思って量を、
うん、
で今なんか全ても高糖度系のものが溢れてて、
ね、うん、確かになんか逆に高糖度にしすぎると売れなくなるんじゃないのっていう部分もある気も するかな、うん、逆にこう味を濃くしすぎて、うん、一粒で十分って言われたらあと困るんじゃないかっていう部分はちょっと あるのかもしれないです
ね。あ、それはあると思います、
うん、
自分もちょっと糖度に、それは野菜の時にちょっと糖度にはまった時期があって、栽培して楽しいんですよね。やっぱあの栽培技術を突き詰めていってどんどん糖度が上がっていくって成果が数字で出てくるけん、なかなか野菜でそういうことないけど、糖度だけは如実に数値を出してくれるってことで、
うんうん、
すごくのめり込んで、ほうれん草を糖度17度まで上げたことあってすごく楽しかったんですけど、全然売れなかったんです。しかもそんなに美味しいものでもなかったんですよ。甘いは甘かったんですけど、やっぱほうれん草の風味とか、うん、そういうものが損なわれてしまったな、美味しいものではなくなってしまったなっていうのがあって、
うん、
結局でもバランス、ブドウにしてもそうですけど、糖度が22度になっても酸味が飛んでしまってたら全然美味しくないわけやし、
うん、うん、
ってことをどうやったら消費者に伝わるかな。
うん、
とは思いますね。でもやっぱ甘いってなるのが美味しいってテレビでも言いますし、
まあ、とにかく甘ければいいみたいな文化が浸透してるじゃないですか、
うん、
そこのなんか一番多分味覚が発達してない人でも一番美味しいっていうのが分かるのが甘いっていうところだと思うので、万人受けするためにはやっぱ甘いのを追求、うん、すれば安全牌、はいはいはい、だから国民の味覚が相対的に向上すれば、うん、甘いだけに頼らなくてもそのバランスで見ていけるんじゃないかなって思うけど、
うん、
味覚が向上するって難しいよね。
難しいです、うん、
より甘く、そう、より辛くはなっていくよね絶対
ね、
うん、
けんコンビニのお弁当とかはどんどん塩辛くなるし、
そうですね、
うんうん、スイーツはどんどん甘くなるし、
そう、ね、
うん、戻れない気もしてます。
結構戻すの大変ですよね、そんなこと。
だろうね、
慣れちゃうと ね、
うん、ね、
そもそも甘いブドウってどうやったら作れるんですか。
うん、まあ、水分調整と、まあ、あと糖を生み出してるのは葉っぱなので、葉っぱの光合成なんで、まあ、日照をいかに確保するか、うんですね、
うんうん、
水分調整とあと野温を下げるために、
うん、
夜中に水をまいたりまあいろいろ苦労はしますね。その夜に呼吸したら糖分消費しちゃうんで、夜を涼しくしたりまあいろいろですね。
やっぱこう農業に関わる人はなんとなく糖度18度って言うと、あ、なんか高いっていう感覚になるじゃないですか、うん、本当にピュア なんかの消費者って糖度18をどう見てるんだろうって、
どう見てるんですかね。
ブドウで糖度18って書くことに対して、そのなんか農業関係流通関係にいる人は、あ、このブドウすごいなって思いますけど、本当に一般の主婦の人がブドウの前に18って書いてあることに対してそこにプライオリティをなんか置いてるのかなっていうのがそもそものこう疑問というか、
うん、自分はあんまり意味ないと思いますね、
うん
うん、
その糖度18って書いてあるっていうだけで多分これは甘いから書いてるんだろうなと思って買うかもしれないですね、
うん、
酸っぱいから書いてるんだろうってはあんま思わないかな、うん、
確かに最近スイカ、全てのスイカに 糖度低いやつでも とりあえず糖度買いとけっていうのは確かに見たことあります、う
ん、ある、
うん、
あるある
ありますよね最近よく
うちの嫁さんスイカ大好きなんです、
はい、
でじゃあ甘いやつばっかり買うかというとそうでもない、うん、逆にその甘さを求めてない人は逆に糖度を見てそっちを買うこともできるのかもしれないっていうのもあるかもしれないね、うんうん、なんかおばあちゃんとかあんまり多分気にしてないよね塩振っとけみたいなところもあるかもしれないし、うん、最近な甘すぎるとかって言うかもしれない、
うん
うん、
まあ並べだったら比較はできます
よ、ね、うんそうそうそう、
うん、うちの主人の方の家は果物農家なんですけど、うん、甘さにすごいうるさい
あ、ほんと
スイカもやっぱり甘かった、甘いのが好きで甘くないのこれ甘くない甘くないってブーブー言いながらみんなで食べてますね
あそれはあるかもね
結構果物農家って甘いのが好きだよね、
う
ん、
まあ、
あ、そう、あ、それそうだうちの、うん、あの姉ちゃんのところもほらキウイとかいろいろ作ってるけどもう甘いもの大好きなのね、うん、
やっぱ自分とこも甘いのがいいものだと思ってるっていうのはあるんじゃないですかね、
うん、うん、いや思っとるどうなんですかねもし本当にその消費者がそんなに求めてない本当は求めてないのやったら話が変わってきますもんね
うん
一生懸命になるところが
確かに、
うん
うん、
糖度競争が
その甘い、あ、若い人は甘いのが好きなんですかね年上の人の方が甘いのが好きなのか
なかもしれないね
ちょっと思って
で当たり前だっていう風にもうなりすぎてるのかなっていうのは思います
うんうんうん
花からもみんな甘いと思っている感はあるかもしれないですね
うん
話ちょっと変わるかもし
れない話変わる
続いとうかも、うん、いやあのデコポンを主人のところは作ってるんですけどほうほうデコポンがメインではないけどデコポンも出荷しててで去年デコポンが酸っぱかったんですよね
ほうほうほう
でも全然売れなくってすごい大量に余ったんですけど
ほうほうほう
やっぱ果物って甘くないと売れないんだなっていうのをその時痛感したっていうか
じゃあやっぱり、
うん、野菜はねそんなに言うほどやっぱ味気にしない
そう、ねまあ
そうね、値段
やね値段じゃないですか
若干ね冬場のやつがなんかキャベツに糖度か、うん、糖度があるとかって言い出す傾向もあるけど、
うんまあ、でもどうせなんか調味料つけて炒めて煮込んで食べたりするから、うん、正直そこまでね、うん、気にしないけどやっぱ果物は如実に現れるんだなっていうのをその時思いましたね
そこに期待がやっぱり若干やっぱあるのかな、
うん
うん
うんもう酸っぱいデコポンは生きてる価値がないよねっていう話を夫婦でしてしま
うあららら。
いやでも果物はその甘いを保証されることに結構確かに価値はあるはずなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうね
その買って人にやるとか家族に食べさせるとかなんか相手に自分が食べるもんやったら気にせんっていう人は結構おると思いますけど人にやるって人が
贈答用的なね
こんな感じ、
うんうん
うんうん、その場合人にやるためには誰かに保証してもらわんとやっぱやりにくいはやりにくいですよね、
うん、
果物の価値の大きな部分に贈答用とか、うん、そういうところがあるんで
30度ぐらいのブドウが将来的には
あでも限界はあるかもしれないです あんまりにもあの糖分溜め込みすぎたら弱くならないかなあのなんていうかな 虫とかが来やすくなったりとかっていうのない、
そこを克服していく技術
危ないね、
まあ、危ない
ある意味危ないよねうんやっぱなるのかなやっぱり
なると思いますか
いやーなんか私の個人としては落ち着いてほしいと思います
あ
糖度競争よ止まれ
いいないいないいな今の
なんでですか
なんか そんなになんか甘いものになりすぎちゃうと、うん、今度なんか糖尿病とかになるから、うん、果物食べるのやめようみたい な,
ありそうっ
すなんか雰囲気が出ると本当に果物って私すごいシャインマスカット美味しいなって思って感動したんですけど、うん、あれ一房さすがに食べられない
食べられん、うん、あれは無理です
あれは無理無理無理無理、
うんうん、でもなんかこうヨーロッパの人とかってバクバク普通にブドウ皮ごと食べててなんかああいう なんかライフスタイルすごいいいなって思ってて、
それは確か思います、
うん、でもなんか日本って本当に少なくちょっとだけお上品にいただくみたいに、うん、こう果物の消費がなってきてしまってるので、うん、それをちょっと食い止めるためにはこの過激な糖度競争よ止まれ
いいねあ
でもそれすごくね、でも一回話したことあるよね、
うんうん、
海外はランチに果物、朝果物、うんうん、糖度が低いものを、そして小さいものを、うん、食べる大量消費する習慣がついてるんですけど、うんうん、日本はね、うんうん、
いいものをね
一本の木から、うん、ね8割摘果して2割を大きく甘くする、そして高く売る、
うん、
だけど農家側からアプローチもできますかね、たくさん安く流出させるっていう、はいはいはいはい、そういう農家が出てきても、うん、そっちから変えても面白いかもしれないですね、
うん、冬場に今オーストラリアのブドウがすごいたくさん
出てますね、
日本に入ってて、うん、でもしかしたら捨ててるかもしれないですけども、でも少なくともあの時期にそんなにめちゃめちゃ甘くないブドウを買ってる人間がいるっていうことは、うん、なんかその
本当は求めないかもしれないですね、うんうん、確かに。じゃあ甘くない果物農家になろう
あそうね、そういうアプローチも、
そういう人がいてもなんかいいのかなって。
いいですね、無鉄化、
う
ん、手もかからなくなるんですよね、うん、やけんいっぱいできるんですよ。
で農薬とかもちょっと減らしたりできるよね、う
ん、安くできる、
うん、あ、うん、新しいですね。
いやでもそっちの方が健康かもね、
健康的やし、
てんくんすげえ健康的
だ、いっぱい食べれるし、
でそれを買ってくれる人がおるんやったら、うん、手もかからんのに買ってくれるわけ。
そうそうね、
農家としても うん、いいわけです。
いいよね、うん、
はい、やってみましょうか
それを受け入れてくれる消費者を探さないといけない、
作っていかないからね、
うんうん、確かに、
うん、それ探すんやね、作るんやろね、
うんうん、確かにね、うん、
デイリーで果物安いです、
うん、安いです。
ちょっと考えてみましょう、
うん、
じゃん。ちなみにこっちからも聞いていいですか、なんでこの取材することになったんですか。
もともと今若者が農村でこういろんな活動をして、それがこう地域にどういうふうに波及してるかみたいなものを追っていて、でやっぱりこう農業って高齢化してるとかよく言われてますけども、うん、取材するときにも結構年上の人に話を聞く機会がかなり多い、うん、まあ、部会長であったり、うん、そのまあ、組合長だったり、そういう、
うん、
でそういった中でこう本当の若者が今なんか何を考えてるのかなとか、どういうことに興味があるのかなっていうのを、まあ、単純にもっともっと情報として知りたいなっていうふうに思って、
うん、
自分の中でのこう取材対象を若く設定してみたいなっていうふうに思ったっていうのがきっかけですね。
今までどんな方取材されてきました？
私九州が今担当なので、はい、基本的に九州の農家さんのところに行くことが多いんですけども、うん、やっぱり男性と女性の割合で見ると圧倒的に男性の方が多いかなっていうふうに思っていて、まあそれは男性の方がなんか喋れる県みたいなこうイメージがあるのかないのか分かんないんですけども、やっぱこう男性の方が農業界においてはリーダーが多いのかなって思っていて、でなんかそれで、まあ、一通りやりました。畜産も、まあ果樹関係も、あとイベント、若者がやるようなイベントだったりっていうのもやって、で最近はもう被災地というかそういうところにやっぱり入ってどんな影響が出てるのかっていうのを追うというパターンが多いかなっていう気がします。
今まで取材してきた中で、あ、なんかこの人違うなっていう人いました？
私は、うん、もともと東京にいた時に果実担当、はい、
うん、
果樹とか果実を一番初めの仕事でやって、その時に結構果実の流通とか、うん、まあ、生産にすごい興味を持ったんですけども、うん、 で九州に来て実際にこのみかん山とかを見た時に、うん、あすごいなって思ったのがやっぱ長崎県の佐世保、
うん、
のみかん農園そこにまあすげえ農家がいるんですけど、
はい
うんまあ、そこの生産スタイルみたいなものを見た時にな
んかこう具体的なことを、う
ん、やっぱりこう人と人がつながって物を理解するっていう関係とあとすごいたくさん作ってそれをこうなんかブランド化することのすごさっていうのを学んだのがやっぱり長崎県の佐世保のみかんかなっていうふうに思いました、
気になるね、
気になる、売り方ですか、うん、売り方が
ブランディングの産地としての本当の意味でのブランディング高校の農家がやっぱりブランディングするっていう例は日本にすごいたくさんあって、うん、でなんとかさんのまあなんとかを買うためにみんなこうネットに注文殺到したりするんですけども、うんまあ、それとはまた別にこう本当に産地としてそのみかんをブランド化するっていう意味というかすごさっていうのはこうそれ産地としてのブランディング力っていう意味ではこう長崎県のそのみかんとまあ宮崎のマンゴーっていうのはまあ無難なところかもしれないですけどもやっぱりすごいなっていうふうに思います
佐世保のみかんちょっと
気になる
気になる、ね、
すごい気になる
なんか質問ある取材した中で、企業参入とか取材したことありますか？いや、企業の農業参入か。
他のことやってる会社が農業分野にも
進出
してきましたみたいな。
はい。そういうのはないですか？はい、
建設会社だったか、
うん、はい、はい、
人の事例として本当に建設業やってる人が、うんこだわりの、うん、ものを作りたいっていうことでその有機栽培に取り組んだっていうような若手農家は取材して、うん、それはなんか結構遺産入からの目があるからこそ、
うん、
こういう考えができるんだなっていうことを学べたので外から入る人間が農業をやるっていうことに対しての意味を学べた取材だなっていうふうには思います、
ね、なるほど
企業が、農業参入するって時に、まあ、これだいぶ前に農家の種でも話題にしたことなんですけど、参入するこんな例えば植物工場で巨額投資してやるとか新しい、栽培方法を導入して企業が大きい資本を使って参入するっていうニュースはいっぱいのそれこそ農業新聞からも出るんですけどその後やっぱりうまくいかなかったっていうのがは報道されないけど、実は半分近くは失敗して退いていたっていう、っていうコラムを、農家の種で取り扱ったことがあるんですよ、うん、で実際その現場を見た人がそのはどう感じてたんかなっていうのは結構ずっとその農業新聞の方がいたら聞きたいなと思ってたことなんですよ、
うん、それは報道私たちの悪いところでもあって、はい結構乗り出したとか、なんかこういうなんとかがこういうことに乗り出したとか始まったっていうところは結構キャッチーに思うんですけど、その後意外にどうなったかっていう分析をまで思うがこちら側もなんか仕切れないというか追い切れてないなっていう部分があるので、まあ確かにそうだなと。
実際に行って
ま
あ、ちょっと大きめに、まあ盛りはしないでしょうけど報道やけん、まあね、よくいいように報道してしまうってとこはあるんですかね。
ニュースとしてすごいことだっ ていう風になったら実際それ取り組みが始まったとか、うん、乗り出したやっぱニュースなので、うん、新しいことをこうやっぱ伝えたいっていう思いがすごいあるので、うん、それをこう先にバーンっていう風に出してしまって、まあ、その後どうなったかっていうのは確かに意外に終えてないなって、
うん、
いう風には思います、
う
ん、
そうですね。いや、あのすごいやっぱそういうニュース見て結構希望的な見方をやっぱするんですね。見てああ、うんうん、いいねすごいね。でなんなら自分たちも農業者ですから、うんうん、そうしてみようかなって気になるものもやっぱあるんですけど、うんうん、結局その後の報道がないけど実はほとんどダメになりようやったらやっぱその手を出しにくくなるというか、うん
うん、
うん
うん、何がいいことなのかが
うん、うん、
ああ、うん、まあでもニュースにはならんすからね
そうね、
うん、
それが成功して例えば3年で5倍の実績を出したとか、うんうんうん、やっぱりこう変化をこう出したいっていうのを私すごい思ってしまうので、うんうん、なかなかこう成功したっていうニュースに対してじゃあ どこの部分が成功したのっていうのをちゃんと数とかでこう出せないってなるとなかなか続報っていうのがなんかこう出しづらくなってしまうというか、
うんうん、そうですね
っていうのはちょっと農家に言われて今ハッとした部分であります。
あ、
はい、
そうですね。
あの若手の農家を結構取材されてるって言われてたんですけど最近の若手のなんかこう傾向とかなんかこういう人に会ったとかこういうタイプの人が多いとかなんかありますか？
やっぱり結構夢を語れる人がなんか思ったより増えてるなっていうふうに思っていて、もちろんその私若手農家であもう絶対無理やっていう人に多分会ったことがないんですよね。その大きな社会問題として、まあ、自分たちが60、70、80とかになった時にどうなってるかっていうのは分からないとかその社会的問題として過疎化が心配だよねっていう風な声を言うあの出す人はいますけど、ただその自分の経営とか自分のやってることに対して悲観的になっていたりなんかこうまあ、無理やりやらされてるんだよねみたいな人に本当に会ったことがなくて、うん、だからなんかそんなにこうお年を召した方たちがあの心理的にあの心配するほど若手農家が苦しいってわけではないのかなっていうふうに思ってます。だから本当になんか 夢があるなってすごい軽い言い方になってしまうかもしれないんですけどもちゃんと考えてるこういうことをやりたいとか、うん、自分は、まあ、農業を今後もやっていくっていうことに対して自信を持ってる考えてるなっていうふうに思いますね、
うん、だそうです
結構取材する中で、なんていうのかな、個人の人の方が多いですかね。部会に入ってる人とかっていうか、
半々ですね。部会に入ってる人も、よく取材するんですけども、やっぱりそうなると部会としての意見はやっぱり部会長に話をしてもらうってことが多くなるので、なかなかこう細かいところまでは、はいはい、まあ、聞き切れてないっていう風に思われてるかなって思ってます。
あ、それでいうとやっぱり昔に比べたら若い人たちのこう意欲だったり新しいことしようっていう、こう雰囲気的なものは上がってきてるっていうふうには感じます
ね。思いますね。あとその他の農業以外の人とも関わりたいとかいう意識、結構まあ昔の人っていうのが私たちもわからないと思うんですけども、結構園地に入ることに対して抵抗感がないというか、第三者がこう昔の人はあまり その私おばあちゃんとかも 農業やってたんですけども、うん、あんまりこう顔も知らないような人が自分の畑に入るのはちょっとみたいな雰囲気が昔あったなって思っていて、はいはい、でもなんか今の農家さんって全然知らないその学生さんとかネットでつながった人とかも、結構おいでよとかっていう風な雰囲気がすごいあるなって思ったので、その外物に対するキャパの広さというか、うん、自分のこう農業を見せることにあまり抵抗がないのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。そういう違いあるかな。
あ、うん、やっぱこう若干今の世代どんどん技術革新が多分増えて多いから、それにこうなんていうの、あのなんていうか合わせてやっぱり若者たちもどんどん変わってきているのかもしれないなって思いますね。うん。
どこ出身やったんですか。
生まれは福島県の棚倉町っていう栃木の那須高原の裏手ですね。
で何農家やったんですか。
米と野菜。あ、じゃあ七須美さんは農業新聞の記者になろうと思ってあったんですか、前から。新聞記者の方に興味があったのか、農業の方に興味があったのかなと思って。どっちかっていうと私は農業に興味があって、自分の仕事、まあ、食に興味がすごいあったっていうのがあって、っていうのも母が家庭科の先生だったっていうのがあって、結構小さい頃から食べ物に関していろんなことを教えてもらえて、で自分の将来を選ぶときに何かその食とか脳っていうのをテーマにしたいなっていうふうに思って、たまたま拾ってもらったって感じです。
はい。なんかこういうことを伝えていきたいっていうのはあるんですか。
偉そうなことは言えないんですけども、
結構
私結構すごいショックだったのがエピソードがあって、自分の親友が結婚して、でその子供ができて、彼女自身は仕事を辞めて今旦那の給料だけで生活してるんですけど、なんかお米を某大きなスーパーで買ったっていう話をしていて、なんかそれがちょっと10キロ2000円とか、
はあはあはあはあ、安い。それ
多分それってなんか業務用米かなって思っていて、でなんかそれをこう見た時に、同じ世代のすごい仲いい友達が、なんかあんまりこう食べることに対してこう執着を持ってないというか、興味を持ってないのか、もしくはもうそういう状況、生活状況がそういう中でそういう選択をせざるを得なかったっていうのが結構私はショックで、なんかこう選ぶときに、その人自身が物を選ぶとき、食べ物を選ぶときに、もっとこういろんな情報を経て選ぶような、若い人たちがもうちょっと食べ物に興味を持つ、ファッション、メイクに興味を持つのと同じような感覚で、じゃあ今日何食べようかとか、今日どこの何を選ぼうかみたいな風になってほしいなっていうのは、そのために自分が何をできるかなっていうのは考えてますね。もっと近い女子にとって、その食を選ぶことがなんかもっともっとこう近く、相対的に日本全国で見て近くなってほしいなっていうふうに思ってます、
でもそういう傾向結構強くなりようんじゃないかなって気もしますけどね。そんな感じで、
はい、
逆質問もさせていただきました。